使徒の働き13章をお開きください。この使徒の働きは教会の歴史が書かれています。教会は人が始めたものではなく、この天地を作られた真の神によって始められたものです。神の約束の聖霊がイエス様が天に戻られ、神の右の座にお着きになった時に弟子たちにその聖霊が下り、最初の教会がエルサレムで始まりました。そしてペテロの1回の説教で3000人が救われ、さらに5000人が加えられ、エルサレム中に福音が、良い知らせが広まりました。しかし教会は迫害され、人たち以外の者は皆ユダヤサマリアの諸地方に散らされたわけですけど、その散らされた人たちによってユダヤサマリアの全土にイエス様が言われた通りに福音が広められたわけです。でもその人たちはユダヤ人以外の人には誰にもイエス様のことを話さなかったわけですね。ところがアンテオケっていうところに来てから、名のない人たちによって異邦人に主イエスのことが伝えられました。それで大勢の人が信じて主に立ち返り、最初の異邦人の教会、アンテオケの教会が始まりました。そこでエルサレムの教会はバルナバをアンテオケの教会に使わし、彼は神の恵みを見て、ああ異邦人も救われてる、そのように彼は喜んで、いつもキリストにとどまるように、その言葉にとどまるようにと励ました。でも一人で働きをするのは困難で、協力者が必要だったわけですね。そのためにふさわしい人はサウロであり、彼はタルソに、サウロを探し出してアンテオキに連れてきて、丸1年の間彼らは教会に集まって大勢の人たちに神の言葉を教えました。このアンテオキで初めてクリスチャンというふうに呼ばれるようになったわけですが、その頃世界中に大飢饉が起こり、エルサレムの教会は経済的に苦しくなりました。さらに経済的な苦しみだけではなくして、ヘロデ王によってエルサレムの教会は苦しめられ、その教会のリーダーの一人だったヤコブは剣で殺されるわけです。そしてもう一人のリーダーペテロも捕らえられて牢に入れられましたが、神は御使いを使わして救い出してくださいました。それから主はヘロデ王を彼の悪事に従って公正な裁きをお下しになるわけです。ヘロデ王の最後はあっけないものでしたね。虫に噛まれて死んでしまったわけです。それは彼が雄弁に演説をしている時に、人々がこれは人の声ではない、神の声だ、彼は非常に上機嫌になってそれを否定することなく神の栄光を彼は盗んでしまうわけです。高ぶった結果彼は身の滅びを招きました。それが前回までのところだったわけですけど、今日の箇所からいよいよ異邦人世界へ福音が広められていく様子を私たちは見ていきます。その拠点になるのが異邦人の最初の教会、アンテオケの教会です。13章をご覧ください。1節、さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。ここにあるように異邦人の最初の教会、アンテオケの教会には少なくとも5人の指導者、リーダーたちがいました。バルナバはすでに学んできたように彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人でしたね。以前4章で見たようにエルサレムの教会で迫害にあって貧しい人たちがたくさん、この迫害に奪われて貧しくなった人たちがたくさん出た時に、彼は自分の持ち物畑を売って彼らを助けた人でした。そしてエルサレムの教会がサウロの改心を信じなかった時に彼を仲間に入れたのもこのバルナバでした。 そしてアンティオキアの教会が始まった時、エルサレムの教会から彼は使わされ、新しくイエス様を信じた人たちにいつもキリストにとどまっているように励まして、大勢の人が信仰に導かれ、そしてサウロをアンティオキに連れてきて1年の間2人で大勢の人たちに神の言葉を教えたわけです。その結果何が起こりました？この教会はどんどんどんどん成長していくわけです。そして強くなりました。赤ちゃんもそうですね。うちの孫も今2ヶ月になりましたけど、生まれた頃本当ちっちゃかったんですけど、今こんな大きくなって、今母乳で育ってますからね、もう2ヶ月と思えないぐらい、来週から歩くんじゃないかと思うぐらいなんですけれども、もう最近では歌い始めるわけですね。さっき夫婦で3秒リードしてましたけれども、毎日3秒聞いてるせいか、とにかくもう賛美が好きなんです。だから子供の成長って早いですよ。だからこのミルクを飲めば飲むほどどんどんどんどん成長し強くされていくわけで、霊的にも同じなんです。アンティオキアの教会を生まれて神の言葉をごくごくごくごくごくごく飲み続けるわけです。それをバルナバとサウロが教えるわけで、で大きくなるだけではなくて信仰がしっかりと強くなるわけです。でどんどん人が増えてきたわけで、ですからさらに教える人たちが必要になってくる。でここにそのことが書かれているわけで、教師と預言者たちが複数いたわけですよね。教師は何をするのか。教師は神の言葉である聖書を忠実にまっすぐに分かりやすく教える人たちのことです。預言者とは将来のことを、まあ、預言することも含むわけですが、それ以上に神の代弁者として神の言葉を預かって語る人たちのことです。で逃げるという呼ばれるシメオンというのは、おそらくこれアフリカ出身の黒人であっただろうと言われています。イエス様が十字架につけられるときにゴルガタの丘に十字架を担いでいくわけですけれども、イエス様は一晩中不当な裁判でも肉体的に限界に達してて、何度もイエス様はそこで倒れるわけですけど、その時にそばにいた人が代わりにこの兵士たちによって十字架を担がれるシーンがルカの福音書に書かれてますけど、その人の名がシメオンというふうに書かれてます。ですからある人たちは同じシメオンではないかな、そのように言う人たちもいますけれども、分かりません。シメオンという逃げるという人がそこにいました。でまたルキオ、彼もアフリカのクレネ出身です。で11章でこの異邦人にアンティオキアに初めてこの福音が伝えられるわけですけれども、その伝えた人の名前は書いてませんけれども、出身地が書かれてて、それがクレネ出身ってあるので、ある人たちはもしかするとこの人ではないかなという人たちもいますけれども、それもはっきりとしたことは分かりません。マナエン、彼はバプテスマのヨハネの首を切り落としたひどい王がいましたね。それヘロデ・アンテパスという人でしたけれども、彼の父兄弟でした。サウロは言うまでもなく、このあと中心的な働きをする異邦人への使徒として神が用いるパウロのことです。このようにアンティオキアの教会は人種、また文化的な背景、そのような違いがあるにもかかわらず、ユダヤ人と異邦人とが協力し合って神の教会である、神の教会を立て上げるために協力していました。2節見てください。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。アンティオキアの教会は複数の指導者がいました。彼らは何をしていたのか。ここにあるように主を礼拝していました。これが教会の中心の働き、指導者の中心の働き、 最優先されるべきことです。主を礼拝すること、すなわち主に仕えることですね。これが私たちも最も優先すべきことなんですね。なぜそうなのか。それは私たちが作られた目的にあるわけです。この天地を作られた神は私たちと交わる、その目的で一人一人をユニークな存在として作られたと聖書は教えています。神との交わり、この神を礼拝し、そして神の栄光のために生きるように作られました。ですからイエス・キリストを知り、誠の神を知るまでは、心の深い部分には満足、喜び、また生きる目的、意味を見出すことはできません。一時的な満足や喜びは味わうことができるわけですけど、いつでも何か足りないと思うわけです。おいしいのを食べても楽しいことしてても、何かがいつも足りない、虚しいわけで。それは私たちが神によって作られた証拠なんです。心の深い部分、あなたの核心中心の部分、聖書はそれを霊と言ってるわけですけど、あなたは霊的な存在であるわけです。肉体をただ持ってるだけではなくして、私たちは心があり、心の深い部分があり、そして私たちはいつも永遠を思うわけですね。死んだらどうなるんだろうか、この先はどうなるんだろうか、神はいるんだろうか、私たちは誰からも教えられないのにそのように思うわけです。それは創造主がおられるからなんです。その創造主と本当に出会うまでは、心の深い部分には満足はありません。神は私たちをそのように神と交わるために、神に仕えるために、神を礼拝するために作られました。その方と出会うときに、本当の満足は来ます。この方に仕えるときに、礼拝するときに、本当の心の深い部分からの満足は来ます。ですからこの日曜日の朝の礼拝というのはとても大切なんですね。礼拝は私たちその神に向かって賛美をするわけです。そしてその神に祈り、神に捧げ物をし、そして神の言葉である聖書のメッセージに聞いて、ああ本当だ、その通り、神の言葉は真実です、アーメン、そのように応答して神に栄光をお返しするわけです。しかし日曜日だけが神に仕えるのではありません。日曜日だけが礼拝ではありません。あなたが生きていること、存在していること、毎日どこででも何をするにも、キリストに仕えるように、もしあなたが人々に仕えるなら、それは主に、神に、キリストに仕えていることと同じなんです。コロサイの3章、開ける方は開いてください。3章の23節にこう書かれています。コロサイの3章23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくこと、いただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのですと書かれています。家庭で夫が主を愛するように、妻を愛し、また妻は主に従うように夫に従い、子供は親に従い、親は子供をイライラさせずにやる気を起こさせるならば、その家庭は幸せな家庭が築かれていくわけです。聖書はそのように教えています。でその神の言葉に従ってそのように生きていくならば幸せになるわけで、それを見て人々は、ああクリスチャンはいいな、クリスチャンホームっていいな、キリストを信じると変わる、今まで文句だけ言ってた人が、今まで食器も洗わなかった人が、今までゴミも捨てなかった人が捨てるようになった、いろいろとやってくれる、家事も手伝ってくれる、そのように夫婦の仲が良くなり、子供たちがよく育つならば、 人々はそれを見て、はあ、クリスチャンっていいな、そのように言って主が崇められるわけですよね。職場でもしあなたが主に使えるように、キリストに使えるように、人々に使えるならば、ああ、あの人本当によくやってくれるな、そのようにあなたの行動態度を見て人々は、ああ、やっぱりキリストを信じていると変わるな、主の皆が崇められるようになるわけです。主に使えること、それと同じように人々に使えていくならば、主が崇め、ですからいつでもどこでも毎日が、私たち生きているそのものが主の栄光のために生かされているわけです。そして優先順位はまず心から主に使えることで、そのために私たちがすべきことは、ローマの12章を開ける方は開いてください。このようにパウロは12章の1章で1節で書き送っています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。これ命令ではなくお願いなんです。あなた方の、何て書かれてますか、体をってあります。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の、何ですか、霊的な礼拝です。ですから礼拝っていうのは、ただ賛美すること、そして祈ることだけではなくて、私たちが生きているそのものが礼拝であり、そして私たちの体、手、足を使って神のために生きること、そして心だけではなくして、今日は日曜日で礼拝だけど疲れてるから、ちょっと体は休ませて心だけ行こうかなということはないわけですよ。体も一緒に行かないと礼拝にならないわけで、で体は来ても、午後は何を食べようかな、心飛んでたらそれも礼拝にならないわけで、私たちは全人格的に心も体も神に捧げることが大切なんです。申命記の6章で、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、なんてあります、主なるあなたの神を愛しなさいとあるわけです。私たちがそのようにまず主を愛し、主を礼拝し、主に仕えるならば、主はそこからご自分の素晴らしい働きをしてくださいます。礼拝は私たちの人生の祝福のもといになるところなんです。なぜなら私たちはその方によって作られたからなんです。その方の栄光のために作られ、その栄光のために生きることが、実用とあなたの満足であり、喜びであり、幸せにつながることなんですね。さてここでアントキの教会、その指導者たちは何をしてたと書かれてますか。彼らは主を礼拝しとあります。すなわち主に仕えていたわけです。主に仕えていました。そして断食をしていました。断食の目的、それは食べる時間を割いて神のために祈りに専念する、そのために、あるいは御言葉を学ぶことに専念する、そのことに指導者たちは専念していたわけです。これ使徒の6章でも学んだことでしたね。エルサレムの教会で問題が起こった時に、給仕のことで文句が出たわけで、で使徒たちは、私たちが給仕のことに携わって時間が取られるのは良くない、だから皆さんの中で7名の使える人たちを起こしてください、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に専念しますと言ったわけです。祈りと御言葉の奉仕に専念すること、これが教会の指導者たちの中心の働きなんです。アンテオキアの教会でもそうでした。彼らが御言葉の奉仕と祈りに専念しているときに、聖霊がお語りになったわけです。聖霊は単なる力ではありません。人格を持っておられる方です。神ご自身です。神の御心を私たちに教え、私たちの祈りを導き、さらにキリストの栄光を表すためにお働きになります。エルサレムの教会、最初の教会が始まったのは人ではありませんでした。誰によってでした？聖霊によって始まったわけです。そして福音が広がっていったのも聖霊によって、人たちを通して、信じた人たちを通して、散らされた人たちを通して、エルサレム、ユダヤ、サマリアへと福音が広がっていき、さらには 無名の人たちによって語られるわけですけど、それを導いたのは聖霊なんですね。ですからエルサレムの教会も聖霊によって始まり、そして異邦人の教会も聖霊によって始まったわけです。さらに聖霊はこのアンティオキの教会の指導者たちが祈りに専念しているときにお語りになりました。バルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさい。どのように聖霊は語ったんでしょうか。そこにいたのは誰でした。預言者たちがいたわけですよね。彼らが主を礼拝しているときに、神の御心、神のご計画がその預言者たちを通して教会に語られました。そして教会は何をするんですか。断食と祈りによって、ああ神の御心だ、神のご計画だ、そのように彼らは確信をして二人の上に手を置いて送り出しました。いよいよ地の果て異邦人世界への福音の宣教がここから始まっていきます。4節見てください。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。バルナバとサウロは第一次伝道旅行に使わされました。彼らは誰によって使わされたんですか？人によってではなく、教会の組織によってでもなく、聖霊によってですね。聖霊が福音を述べ伝えさせるために彼らを使わしました。ですから異邦人世界へ福音を述べ伝えること、異邦人が救われること、これは人の考えではなく聖霊によって、神によって始められたものです。人が始めたものはやがて消えていきますが、聖霊によって始められたことは神が最後まで完成させてくださいます。彼らはシリアのアンテオキを出発してってあります。地図を前の方に出てますけれども、ご覧ください。下の方にエルサレムがあって、北に行くとアンテオキがあるわけです。そこで異邦人の教会が始まりました。そこからスタートして、下の方にセルキアがありますけれども、そこから船に乗って地中海に浮かぶこのキプロス島に彼らは渡っていくわけです。使徒の4章で見たように、このキプロス島っていうのはバルナバの実を言うと故郷なんですね。で、2人は聖霊に使わされてとありますけど、どのように聖霊は彼らに語ったんでしょうか。超自然的に聖霊がキプロスに行け、そのように語ったんでしょうか。まあそういうことも否定できないですね。あるわけです、そういうこと。聖霊は直接お語りになるわけですけど、しかし多くの場合、聖霊は私たちの心に、思いの中にお語りになるわけですね。ピリピの2章13節こう書かれています。神は御心のままに、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですとあります。神は御心のままに私たちのうちに働いてくださるわけですね。聖霊は私たちの心のうちに働いて、いろいろな思いやいろいろな願い事や志を起こしてくださるわけです。で、私たちはこれは神からのものなのかどうなのか、御言葉に聞くわけですね。聖書と照らし合わせていったらいいわけですね。そして祈っていったらいいわけ。で、祈るだけではなくして信頼できる人と話し合ったりしてるうちに、祈り合ったりしてるうちに神の御心かどうか確認できます。おそらくここでバルナバはパウロ、俺故郷のキプロスに福音を伝えたいんだけど、そう思ってパウロに伝えたことですよね。パウロも、あ、それいいアイデアじゃないか、実を言うとちょうど俺もそう思っていたところだ、なんとかそういう話をしたんでしょう。で、祈って平安があり、一致があるなら聖霊が導いておられ、聖霊が導いておられることはやがて状況が環境が 開かれてくるわけで、実現に至って神の栄光になるわけです。でここで聖霊が異邦人世界へのドアをお開きになりました。バルナバとサウロは聖霊に使わされてキプロスに渡りました。5節、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れて行った。バルナバとサウロはヨハネを助手として連れて行きました。ヨハネとはヨハネ・マルコのことで、マルコの福音書を書いた同じ人物です。彼はバルナバのいとこでエルサレムで生まれ育ちました。イエス様がゲッセマネの園で捕らえられた時に、マルコの14章で裸で逃げた青年が書かれてますけど、名前は載ってません。おそらくそれを書いたマルコだろうと言われてます。その時にはまだ彼は10代であったわけです。おそらくイエス様の十字架とそして復活も彼は目撃した一人であったことでしょうね。このバルナバとサウロは実を言うと直接十字架も復活も目撃していません。サウロは特別に復活の主が現れてくださいましたけれども、十字架は彼らを見たわけではないわけですね。ですからそういう意味を言って、このマルコの働きは、証しは彼らの大きな助けになったことでしょうね。で、助手の働きっていうのは大切であるわけです。マルコは指導者であるパウロとサウロによく使え、彼らの身の回りのお世話をするだけではなくして、来た人たちのケアをいろいろしていくわけです。それがお手伝いの役目で、彼は人々によく使える人でした。助かりますね、そういう人がいるっていうのは。さて、彼らはこうキプロスに渡ったわけですけど、地図出てますか？サラミスに着いたとありますけど、キプロス島のこれ東側ですね。アンティオキから渡ってきて、この東側に彼らは着くわけです。そしてここに書かれている通りに、彼らはまず自分たち同じユダヤ人に諸街道で神の言葉を述べ始めました。ユダヤ人は男成人が10人いればすぐに街道を建ててそこで礼拝を持つわけです。だからこうキプロス島にはたくさんのユダヤ人たちがいたようで、あちらこちらにその街道があって、2人はその街道を使って福音を述べ伝えるわけです。そこにいるのはユダヤ人だけではなくして、ユダヤ教に改心した異邦人たちもいたので、福音を伝えるのは好都合だったわけですね。6節見てください。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマという名を訳すと魔術師は、2人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。バルナバとサウロはキプロスの島全体を巡回して、東側から西側にあるパポスの町まで行きました。このパポスの町はローマ神話に出てくる女神のヴィーナス、ヴィーナスは愛と美のこの偶像、それを礼拝するそのところとして、このパポスはその島で知られているところでした。彼らはそのパポスで偽預言者バルイエス、このバルイエスという名前は意味は救いの子という意味で、魔術師エルマというのは賢いものという意味があるようですけど、そう呼ばれているユダヤ人の魔術師に会いました。彼は異邦人ではなく、ユダヤ人、誠の神を知っているはずなのに悪霊に支配されている、そのようなことを彼はしていました。で、彼はローマの地方総督であるセルギオ・パウロの下で雇われていて、この総督は賢明な人だったと書かれています。賢い人は神の言葉に聞きたいと願うわけで、彼はバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたい、そのように願っていたわけですが、ところが 彼が雇っていた貧しいエルマはこの二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとしたと書かれています。興味深いことに神の働きが始まると必ずそこには邪魔をする者、妨害をする者、敵対する働きが起こります。今水曜日はネヘミヤ記を学んでいますけれども、彼らはエルサレムの城壁が壊されて神の御心はそこが修復することでした。でネヘミヤです。ネヘミヤはそこに行って再建するわけですけど、それを聞いたサマリア人は非常に不機嫌になったと聖書は書いてあるんです。神の働きが始まろうとすると不機嫌になり、そして彼らが工事を着工すると今度はあざけったってあるわけです。でさらに工事が半分までいくと彼らはあざけるだけでも非常に怒ったってあるんです。それ非常に怒るだけでも今度は中に入り込んでぶち壊そうと彼らは働きかけたって、まあ結論は神が勝利をするわけですから、いつもそうですね。神の働きが始まると必ず妨害が入るわけです。敵対するものが起こります。神から使わされた人は神の言葉を語ります。救いの言葉を語ります。福音を語ります。そして信じた者にキリストにとどまるように、神の言葉にとどまるように、そのように励まします。しかし悪魔、その手下、それが偽預言者ですね。彼らは何をするんですか？人々が救われてほしくないわけです。キリストのもとに行ってほしくない、神の国に入れたくない、罪の中にとどまっていてほしい。だから救われるには神の言葉を聞くと救われるわけですから、その妨害をするわけですね。どうにか神の言葉を聞かないように信仰から遠ざけようとするわけです。キリストから遠ざけようとするわけです。そして人々をキリストのもとにではなく自分のもとに引き寄せようとします。貧しいのエルマ、この偽預言者はバルナバとパウロが福音を伝える働きを妨害しました。総督がキリストを信じるとそれに雇われてたわけで、真理を知るとやめてしまうわけですね。悪に効くの、自分の仕事がなくなってしまうわけです。だから妨害するわけですね。悪の使いでした。9節見てください。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけていった。あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなると、言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。サウロはユダヤ名です。別名はパウロ、パウロっていうのはこれギリシャ名で小さいっていう意味なんですね。文字通り彼は実際に背が低かったようです。チビでデブでハゲ、私が言ってるわけじゃないんですよ。そういうふうに文献には書かれてる。まあそれぐらい見栄えは良くなかった、ハンサムでなかったようなんです。人は外側を見ますけど、神はどこを見ますか？私たちの内側をご覧になるわけです。外見は関係ありません。イエス様はパウロを異邦人への使徒として召してくださったわけですね。それでここから彼はギリシャ名を使ってパウロで呼ばれています。で、パウロは聖霊に満たされてってあります。聖霊に満たされると人は力を受けます。聖霊に満たされると勇敢になります。 聖霊に満たされると大胆になり、聖霊に満たされると人を恐れません、敵を恐れません。パウロは聖霊に満たされたんです。私たちはキリストを信じた時に聖霊が内側に住んでくださいました。いつも聖霊に満たされる必要があるわけです。自分の力でクリスチャン生活なんかできないわけですよ。聖霊の助けがいつも必要なんです。人を愛するにも力が必要ですね。許しにも力が必要ですよ。何をするにも私たち力が必要で、聖書を理解する力も必要なんです。いつも聖霊に満たされること、それが必要で、パウロは聖霊に満たされて、そして敵の邪魔があったわけですけど、そのエルマを彼はどうするんですか。睨みつけたってあります。敵を恐れないで彼は睨みつけて言いました。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵。彼の名前の意味はバルイエス。イエスは救いですね。バルっていうのは子です、息子です。救いの子っていうのがバルイエスでしたが、救いの子、救うのではなく人を滅ぼす悪魔の子であるっていう。悪魔は偽りの父です。人を殺し滅ぼすもの、騙すもの、悪魔の子はあらゆる偽りですね。ですから横島、あらゆる悪事を行うわけです。そして全ての正義の敵です。それでパウロは言いましてね、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。彼らはやめません。偽り、嘘、偽りの預言者たち、いつも神の言葉を曲げるんです。真理を曲げて語るんです。ややこしいのはそこに真理の言葉があるので、真理を知らない人たちはすぐに騙されてしまいます。だから信じてても聖書を学んでない人は聖書の言葉が語られているから本物だと思うわけですけど、本当にそうなんですかっていうことなんです。聖書が教えていることなんですかっていうこと、聖書を曲げてないですかっていうこと。偽預言者はいつも聖書を曲げて教えるんです。曲げて教えるんです。それをやめないんです。曲げて語り、人々を惑わすわけです。正義の敵です。神の敵です。悔い改めないならば神の裁きが下ります。パウロは言いました。見よ、主の御手が今お前の上にある。主の御手が今お前の上にある。面白い表現だなと思うわけですけど、アンティオキの教会ができた時に主の御手があったので、大勢の人が信じて立ち返ったと11章の、21節にありますね。主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返ったってあります。11章の21節、主の御手があったので大勢の人たちが信じる、立ち返る、神の力が働いて祝福があったわけです。神の力が働いて祝福があったわけです。信じる者にはそのように神の祝福があるわけですけど、一方信じない者には同じ主の御手が今度は力を表して呪い、裁きとなるわけですね。だからお前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなるというと、たちまち霞と闇が彼を覆ったため彼は手を引いてくれる人を探し回ったっていう。面白いですね。パウロも以前クリスチャンたちを殺し主に敵対してたわけですけど、彼も一時的に盲目にあったわけですが、彼は悔い改めて今は見えるようになったわけです。この貧しいがどうなったか分かりませんが、悪霊の邪魔が終わり聖霊がお働きになります。12節見てください。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。総督セルギオ・パウロはこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入りました。彼は 奇跡に驚嘆して信仰に入ったとは書かれていません。奇跡を見て信じる人たちは、あのパンの奇跡で、ヨハネの福音書で見たように、奇跡を見てエキサイトをするわけですけど、すぐにやめたって去っていく人たちです。だからイエス様はそういう人たちの信仰を当てにしませんでした。本物ではない、上辺だけなんです。この総督は本物でした。彼は奇跡ではなく、何て書かれてますか？主の教えにあります。主の教え、キリストの教えに驚嘆して信仰に入った。7節で彼は何て書いてありますか？神の言葉を聞きたいって。神の言葉を聞きたい。でも邪魔が入ったわけで、その邪魔を取り除けたときに、このあと彼はバルナバとパウロから神の言葉、福音を聞いたことでしょうね。福音とは何ですか？福音とは聖書に書かれている通りに、キリストが私たちのための罪のために死なれたこと、葬られたこと、そして聖書に書かれている通りに、3日目に死人の中よりよみがえられたことです。キリストは罪と死と悪魔に勝利された方です。死に勝利できる人などいません。それができるのは神ご自身です。この方を信じる者は誰でも救われます。総督は目の前で主の力ある技を目撃し、主の教えに驚嘆して信仰に入りました。最後に13節、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。地図が出てるでしょうか。第一次伝道旅行は、アンティオケからスタートして、そしてキプロス島に渡り、でそれから今この本土の方に、大陸の方に渡って、ペルガに着くわけですね。この13節から書かれている通りに、パウロの一行手になります。今まではバルナバとサウロとなっていましたね。ここからはパウロとバルナバ、すなわちリーダーがパウロに変わります。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡りました。ところがここにあるように、ペルガでヨハネ・マルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったってあります。なぜマルコは帰ってしまったんでしょうか。いい助けになっていたはずなのに、いろいろなことが言われています。パウロの一行って書かれている通りに、リーダーが叔父のバルナバであったのに、なんでパウロ、嫌だ、不機嫌になって帰っていったんではないか、感情を害してしまう、あるいは当初の予定はキプロスまでだったの、なんで大陸まで渡って、しかもそこも山間部でものすごい険しい山があって、でその先を考えると、もうありえない臆病になって恐れて帰ってしまったんではないかとか、あるいは単純にホームシックになったのではないかなど、いろいろ言われてますが、理由は分かりません。いずれにせよ、次回第二次伝道旅行に行くときに、このマルコが原因でパウロとバルナバは激しくぶつかり合うわけなんですね。でバルナバはマルコを一緒に連れて行こうとするわけですけど、パウロは絶対それは反対だと。なんで反対なんだ、いやもっと厳しい旅が待ってる、途中で帰っていくやつなんて連れて行けるはずないじゃないか、いろんなけんけんがくがくと彼らはそれぞれの言い分があったんでしょうけど、その結果結局別行動を取ることになり、バルナバはマルコを連れて、そしてパウロはシラスを連れて 行くわけなんです。残念ながらマルコは自分の弱さのように失敗しました。しかしマルコのことを怒っていたパウロも、実を言うと彼の最後の手紙は第2テモテなんですけど、そこの4章の11節で実を言うとこう書いてるんですね。ルカだけは私と共におります。彼はローマの獄中地下牢に最後入れられるわけですけど、軟禁状態が解放されて、そして最後は彼は地下牢に入れられて打ち首にされるのが彼の最後なんですが、その最後にまさにもう彼が殉教する前に書かれたのがこの第二テモテなんですけど、そこにはルカだけは、この人の働きを書いたルカだけは私と共におります、そしてこう書き送ってるんですね。マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。以前はあいつは役に立たないというどうしようもない、絶対連れていかない、そのように言われてたマルコ、時間はかかったわけですが、彼はその行いで自分が本当にイエス様を愛し、イエス様についていきたい、イエス様に従いたい、それがパウロにもはっきりと最後は伝わるわけです。パウロからの信頼を最後は、時間はかかったわけですけど回復しています。さてここでマルコが離れていったわけですが、パウロはそれでも意気消沈して働きをやめることはありませんでした。悪魔はどうにかして私たちを意気消沈させたいんですよ。やる気を失わせたいんです。何もしたくない、特に福音のために、そのように福音の働きをやめさせようと攻撃をします。今日の箇所ではまず悪霊に疲れた貧しいを通して外からの攻撃があったわけですけど、パウロはそれに勝利をしたわけです。すると今度は悪魔はマルコの弱さを利用して内側から攻撃をするわけです。今まで一緒にいた人がいなくなるっていうのは寂しいですよ。仲間の一人が去っていくことは、それ精神的にダメージを当然受けるわけで、チームワークを乱していくわけですよね。心は痛いし寂しいし、裏切られた感もあったかもしれません。しかしパウロにとって感傷的になってる暇など彼はなかったわけです。去っていった人のことを考えてもそれはもう終わったことで、パウロの関心は福音を前進させることだけでしたから、どうにかして失われていく魂、イエス・キリストを信じなければ皆滅んでしまうわけで、その魂をキリストのもとに勝ち取りたい、まだイエス様のことを知らない人たちにイエス様のことを伝えたい、そのためにチームとなって一緒に働いてきたわけですけど、その人が抜けたからといって、自分から離れたからといって、それがどうしたということなの。人は自分に都合が悪くなると簡単に去っていきます。皆そうです。自己中心で自分の利益を考える。しかしイエス様は私たちは決して離れることはないんですよ。決して裏切ることはないんです。決して見捨てることはないんですよ。それが私たちの主ですよね。パウロはこの方を知ってたんですよ。だからこの方を伝えたかった。だから人が協力しようがそうでなかろうが、とにかく主イエス・キリストにある神の愛を伝えるために前進したい、 この後も彼はひたすら前進し続けます。気持ちいいですね。私たちも彼の生き方に真似てキリストに従うものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは自分のことだけいつも考える、生まれながらに皆そのようなものです。自己中心で利己的なものです。しかし主はそのような私たちも愛し、命を懸けて愛してくださったこと、この愛に応えて私たちはあなたを愛し、また自分を愛するように隣人を愛していくことが、あなたの助けによって変えられていきますように。主がどうぞ私たちといつも共にいてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。